聖書の朗読をいたします。ローマの信徒への手紙第8章14節から17節。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、5月最初の水曜日、この昼の祈祷会に共に集うことができましたことを感謝をいたします。5月を迎えて、また新しい思いで歩み出しています。どうぞ私たち一人一人の信仰の歩み、そして教会の営みのすべてをあなたが導いていってください。特にこの5月、この社会における新型コロナウイルスの位置づけが変わり、大きく社会が新しい一歩を踏み出そうとしています。その中にあって、私たちの群れもこれからどのように歩んでいったらよいか、その道をあなたが示し導いていってくださいますように。礼拝が2回に分けられています。そのことをこれからどのようにしていくか、慎重に判断をしていくことができますように、そして一人でも多くの者たちが、そして安心して喜んで礼拝を守り、あなたの御言葉をいただき、それによって養われ、また互いの交わりを回復し、また深めていくことができますように、お互いのことを覚えて祈り合っていく、その取りなしの祈りを深めていくことができますように、今日のこの祈祷会においても、その取りなしの祈りを共に祈ることができますように導いてください。今教会に連なっている一人一人、どうぞ信仰の歩みと生活とを支えてくださり、また健康を守ってください。病を抱えていたり、苦しみや悲しみを抱いていたり、孤独を感じていたり、あるいは人間関係の破れに苦しんでいたり、さまざまな問題をそれぞれが抱えて歩んでいます。どうぞその一人一人の傍らにあなたが望んでくださり、御言葉による慰めと励まし、力づけを与えてください。また互いに祈り合い、支え合っていくことの中で、信仰の兄弟姉妹の間での支え合いを深めていくことができますように導いていってください。この5月には定期教会総会を行おうとしています。昨年度1年間の歩みを振り返って、恵みを数え感謝をし、また私どもの至らなかったところを振り返って、これからの歩みに生かしていこうとする総会であります。どうぞこの総会に一人でも多くの者が共に集って、あなたが私たちの群れを導いていてくださることをしっかりと受け止め、またその恵みに応えて、新しい思いを持って歩んでいくことができますように。また今日は憲法記念日であります。この国が悲惨な戦争の体験を通して得た今の憲法、国民主権、そして基本的な人権を尊重し、そして諸国民の信頼関係を築いていくことによって平和を築いていこうとする、その思いを大切にして歩むことができますように。特に人々の大切な権利がきちんと支えられ、尊重されていくような社会を築いていくことができますように、そしてそのことを全世界に向かって広げていくことができますように導いてください。また世界には戦争が起こっており、 それによって悲惨な思いをしている人たちがたくさんあり、またさまざまな影響を受けている人たちがいます。どうぞこの世界に平和をもたらしていくことができますように、私たちを導き用いていってください。対立、争い、そして軍事力の増強によって決して平和が得られることはありません。どうぞ信頼関係を築いていくことにこそ本当に平和を築いていく道があることを思い、国々の特に政治の責任を担っている者たちがそのことに目覚めて正しい平和への道を一歩一歩進んでいくことができますように、特に今戦争をしている国々の歩みをあなたが導いてくださって、一日も早く平和を築くことができるように守り支えていってください。今日のこの祈祷会、どうぞあなたの御手の内に置き、恵みの時としてくださいますように、そして5月の聖句を深く味わうことを通して、今月私たちが特に求めていくべきことを確認をしていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この5月の終わりにはペンテコステ聖霊降臨日を迎えます。弟子たちに聖霊が下り、伝道が始まり、教会が誕生した、そのことを記念する日です。そのことを覚えてこの5月の聖句を選びました。ペンテコステに聖霊が下ったことによって教会が誕生しました。聖霊なる神は教会を誕生させてくださっただけでなく、その後の教会の歴史を導いてくださり、全世界に教会が広がっていきました。この日本の私たちの城教会も聖霊の働きによって生まれ、支えられ、導かれています。つまり私たちが今城教会に連なる信仰者として生きていることも、聖霊のお働きによることです。私たちは皆聖霊を注がれ、そのお働きを受けているのです。でそのことは私たちがこの感覚によって分かることではありません。聖霊を受けた感じがするかどうかではないのです。ペンテコステの日に聖霊を受けて主イエスのことを述べ伝え始めたペトロが使徒言行録の第2章38節において人々にこのように勧めています。悔い改めなさい、命名イエスキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めなさいとペトロは語りました。悔い改めるというのは、神様のことを無視して生きている私たちが神様の方へと向きを変え、罪の許しを求めることです。その印としてイエス・キリストの名による洗礼を受ける。その洗礼を受けるならば罪が許されるとともに聖霊が賜物として与えられるとペトロは約束したのです。この約束は私たちにも与えられています。洗礼を受けた私たちは聖霊を賜物として与えられているのです。このペンテコステの日にペトロら弟子たちに下った聖霊は洗礼において私たちにも下り、私たちのうちにも宿り、御業を行ってくださっているのです。その御業は感じられるかどうかではなくて、神の約束として信じるべきことです。私たちは洗礼を受けたことによって聖霊が自分にも宿り、宿ってくださっている、そのことを信じて歩むのです。でその歩みの中で次第に聖霊の御業が感覚においても分かるようになっていくのです。で洗礼を受けた者はそのように聖霊を注がれています。でしかしそれは洗礼を受ける前は聖霊の働きを受けていないということではありません。 私たちはいろいろなきっかけによって教会の礼拝に出席するようになります。まあ、そして一度か二度来てそれでやめてしまうのではなくて継続的に出席するようになります。まあ、そうしていわゆる求道者となり礼拝を守り続けていく中で洗礼を受けたいと思うようになります。これらすべてのことは聖霊の導きによることです。聖霊なる神が私たちを教会へと導き礼拝に出席しようという思いを起こし、そして信仰を与え、洗礼と導いてくださるのです。まあ、だから、洗礼を受けたときに初めて聖霊のお働きを受けるのではありません。教会の礼拝、あるいはこの祈祷会に出席している者たちは、洗礼を受けている者も、そうでない者も、皆この聖霊に導かれているのです。まあ、この祈祷会にもこの洗礼を受けていない求道者の方が出席してくださることを願ってこの原稿を用意したんですけども、見渡したところ求道者はおられないようで残念なんですけども、まあ、しかし教会の礼拝にはですね、求道者の方々もたくさんいらっしゃっています。その人たちも皆聖霊に導かれているわけです。聖霊のお働きがなければ私たちが教会の礼拝あるいはこの祈祷会に出席をするということは起こらないし、洗礼を受けるということも起こらないのです。で、このこともそういう聖霊のお働きを感じるかどうかよりも信じるべきことです。聖霊が自分にも働いてくださっている、そのことを信じて歩むことが大事なのです。その歩みの中で次第にその聖霊のお働きを感じ取ることもできるようになっていくのです。で、このように聖霊は私たちが信仰を持つ前から、つまり聖霊のことなど知らず、その御業を全く感じていない時からすでに働いてくださっています。しかしペトロが先ほど読んだところで洗礼を受けることによって賜物として聖霊を受けますと約束をした、そのこともまた事実です。聖霊は洗礼よりずっと以前から私たちに働きかけ導いてくださっていますが、しかしその聖霊が私たちのうちに宿り、私たちを新しく生かしてくださる、そのことは洗礼を受けることにおいて起こるのです。それ以前のお働きは私たちを洗礼へと導くための準備です。その準備を経て聖霊がいよいよ私たちのうちに宿り、私たちを新しく生き始めさせてくださる、それは洗礼においてなのです。で、それではこの洗礼において聖霊は私たちをどのように新しくしてくださるのでしょうか。聖霊が宿ってくださることによって与えられる新しさとは何なのでしょうか。聖霊のお働きによって私たちは神の子とされるのです。神の子とする霊とこの15節の前半に語られています。聖霊は私たちのうちに宿って私たちを神の子としてくださる方です。洗礼において聖霊が賜物として与えられることによって私たちは神の子とされるのです。私たちを洗礼と導いてくださる聖霊の御業は人それぞれに最もふさわしい仕方でなされています。ですからその御業は様々に違っていて実に多様です。しかしその多様な御業が目指しているのは一つのこと、私たちを神の子とすることです。神の子としてくださることこそ神が聖霊によって私たちに与えてくださる救いなのです。洗礼を受けるとはこの救いに預かって神の子とされることであり、信仰者として生きるとは神の子とされて生きることです。信仰の喜びとは神の子とされて生きる喜びであり、さまざまな試練苦難の中で信仰者を支えるのは神が自分を子としてくださっている という恵みの事実なんです。で、神が私たちを子としてくださっているとは、私たちのことを心から愛し大切に思ってくださっているということです。つまり子っていうのは親に愛されているものです。人間の親子関係においてはこのことが必ずしも当たり前ではありません。そこに人間の弱さや罪が現れています。親に無条件で愛されたという体験が不十分だと自分の子供をもまた周囲の人々をも本当に愛することができないと言われます。私たちは多かれ少なかれこの愛されることにおける不足欠けによる傷を負っているし、またそれゆえに愛することにおける不足や欠けを抱えているのです。神はそのような私たちを子としてくださいます。そのことが神が一人子イエス・キリストによって与えてくださった救いです。人間の親が与える不完全な愛をはるかに超えた一人子の命をすら与えてくださる完全な愛を神は私たちに注いでくださっているのです。この神の子とされるという救いによって私たちは愛されることにおける不足や欠けを満たされて、その不足によって負っている傷を癒されていきます。そしてそれによって愛することにおける不足や欠けを乗り越えて人を愛することができるものとされていくのです。つまり神が私たちを子としてくださるその救いによって私たちは人間の弱さや罪、それによって生じているこの世のさまざまな苦しみや悲しみを乗り越えて愛に生きるものとして新しく生かされるのです。で、それは恐れから解放されることでもあります。15節にあなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのですとあります。神の子とする霊と人を奴隷として再び恐れに陥れる霊が対照的に語られています。聖霊の働きを受ける前の生まれつきの私たちは、その生まれつきの私たちを支配しているのがこの人を奴隷として再び恐れに陥れる霊です。神の子とされる前はということは、つまり神の愛を注がれて新しくされる前は、私たちは皆この霊に支配され、その奴隷とされていたのです。で、それはこの聖霊と並ぶ何か別の霊が働いているということではありません。生まれつきの私たちを支配しているのは人間の罪です。で、罪というのは神を無視して自分が主人となって自分の思いを中心として生きようとすることです。神のご支配を受け入れず、自分の人生は自分のものだ、自分の思い通りにして何が悪いという私たちの思いが罪です。で、その罪は私たちを恐れに陥れるんです。私たちの人生には自分の思い通りにならないことがたくさんあります。自分の人生は自分のものだと主張し、自分の思い通りに生きることを目的としているところには、いろいろなものによって邪魔されて自分の思い通りに生きることができなくなることへの恐れがつきまとうのです。その人生の最大の邪魔者は死です。死は自分のものだと思っている人生を私たちから奪い取り、思い通りに生きることを決定的に妨げます。で、その死がいつか必ず自分を支配する、そのことが目に見えているわけですから、 この人生を自分のものとして生きようとしているところには、この死への恐れがつきまとうのです。しかし死だけが人生の邪魔者なのではありません。他の人のことを邪魔者と感じることがあります。誰かに悪意を持って邪魔されるというようなことではなくても、自分が望んでいたものを自分は得ることができず、他の人がそれを得るということが起こるときに、私たちはその人に自分の人生を邪魔をされたという思いになります。自分の思い通りに生きようとしていると、他の人が自分の邪魔をする敵になっていくの。自分の人生は自分のものだという思いで生きている私たちは、死を恐れ、また人々を恐れ、自分の思い通りに生きることを妨げるあらゆるものを恐れて、いつもビクビクしながら生きているのです。神はそのように恐れに支配されている私たちをご自身の子としてくださいます。神の子とされるとは、神のもとで神に愛されて生きるものとなることです。で、そこでは自分を子として、自分のことを子として愛し、守り、導いてくださっている神が自分の主人となってくださるのです。神の子とされるとは、私たちが人生の主人の座を神に譲り渡すことです。自分の人生は自分のものではなくて、神が恵みによって与えてくださったものとなるのです。で、そのことによって私たちは恐れから解放されていきます。自分の人生の主人は自分だと思っているところでは、死は最大の邪魔者ですが、神が主人であることを認めるならば、私たちの人生は神によって与えられ、導かれ、そして神の御心によって終わる神のものとなるんです。そこでは死も、自分のものである人生を死という得体の知れない力によって奪われるということではなくて、私たちを子として愛してくださっている神が地上の人生を終わらせて身元に迎えてくださる、その神の御業なのです。死への恐れからの解放がそこに与えられます。で、同じように人への恐れからの解放もそこに与えられます。一人子の命をすら与えて私たちを子として愛してくださっている神が人生を導き、必要なものを与えてくださるのですから、人と競り合って勝利して自分の願っているものを獲得する必要はもうないんです。神が自分に与えてくださっているものを感謝して生きることができるのです。だから他の人を自分の邪魔をする敵として恐れることから解放されるんです。そこでは神が自分に与えてくださっている人生を喜ぶとともに、神が人に与えておられる人生をも喜び、祝福し、神のもとでの兄弟として共に生きることができるようになるのです。聖霊は洗礼において私たちのうちに宿り、私たちを神の一人子である主イエス・キリストと結び合わせてくださり、主イエスと共に生きるものとしてくださいます。そのようにして、聖霊が私たちを神の子として新しく生かしてくださるのです。で、しかし洗礼を受けたらば突然新しくされて、死への恐れからも人への恐れからも解放されて、神の子とされる喜びに満たされて生きることができるようになるというわけではありません。大事なことはペンテコステに弟子たちに下り、教会を誕生させてくださった聖霊が洗礼において自分のうちにも宿り、 自分をキリストの体である教会の一員としてくださり、神の子として新しく生かしてくださっている、そのことを信じて歩むことです。聖霊を信じてキリストの体である教会につながり、神を礼拝し御言葉を聞き、キリストの体と血である聖餐に預かりつつ生きていくことの中で、神の子として新しく生かされている恵みが次第に感じられるようにもなっていくのです。その喜びが深められていく、その中で死への恐れからの解放も、人を敵視し恐れることからの解放も次第に与えられていくのです。で、私たちがこの恵みを体験して生きていくために、聖霊は今も私たちのうちで御業を行ってくださっています。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですという、この5月の聖句でありますが、その御言葉にこの聖霊の御業が語られています。洗礼において私たちを神の子として新しく生まれさせてくださった聖霊は、今私たちをアッバ父よと神に向かって呼びかけて祈るものとしようとして働きかけておられるのです。主イエスご自身が父なる神の独り子としてアッバ父よと祈られたように、聖霊は私たちをも神に向かってアッバ父よと祈るものとしようとしておられるのです。私たちはこの聖霊の働きかけを信じて、それに応えて神に向かってアッバ父よと祈っていきたいのです。アッバっていうのは小さい子供が父親を信頼して親しく呼ぶ言葉です。私たちも聖霊に導かれて天の父なる神を父よと呼び、自分の思いや願いをすべて語りかける、そういう祈りに生きていきたいのです。その祈りの中で、私たちを神の子としてくださっている神の愛が、また神の子とされていることの喜びが感じ取られていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この5月の昼の聖書研究祈祷会に集めてくださり、5月の聖句を共に味わうことができ感謝をいたします。あなたは私たちのうちに聖霊を暮らし宿らせてくださり、洗礼において私たちを新しく生まれ変わらせ、神の子としてくださっています。そしてその聖霊が今私たちにアッバ父よと呼んで神様に祈るようにと働きかけ導いてくださっています。私たちは信仰において神の子とされて生きていることを信じて歩んでいきますけれども、そのことを本当に体験をしていくために、そのことが本当に感じ取られていくために、このアッバ父よという祈りを与えてくださっている聖霊の働きをもしっかりと受けて、それに応えて神様に祈っていくことができますように、神様に信頼をして天の父よと呼びかけ、そしてすべてのことをどんなことでも神様に打ち明け語りかけ願い、神様との良い交わりに生きていくことができますように、そのような聖霊に導かれた祈りを通して、私たちが神の子とされているその本当の恵みを深く味わい知っていくことができますように、そして死への恐れや人々への恐れ、この世に渦巻いているさまざまな恐れから解き放たれて、神の子として歩んでいくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。